東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にお送りしてまいります。さて今週のゲストは証券コード8179ロイヤルホールディングス株式会社代表取締役社長の菊池忠夫さんです。
ロイヤルホストを運営していることで有名ですが、はい、外食の勝ち組のイメージありますけどね。
そうですよね、はいはい、話聞くのが楽しみです。それでは早速お話伺っていきましょう。ゲストは証券コード8179ロイヤルホールディングス株式会社代表取締役社長の菊池忠夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず改めてなんですけども、御社 その事業内容ですね、はい、こちらの方から解説をお願いしたいのですが、
はい、ロイヤルホールディングスという名前ですので、はい、持ち株会社で傘下にですね11の子会社を持ってます、はい、グループとしてはですね、外食事業、それからいろんな施設での飲食を手掛けるコントラクト事業、それから機内食、はい、ホテル、まあ、この4つの事業セグメントで成り立っています。だいたい規模的にはですね、売上高1200億のうち外食がまあ半分の600億ぐらいで、コントラクトが300億、機内食ホテルで残りの300億ということです。で、外食の産業の中にはですね、ロイヤルホストのほか、天野、シェイキーズ、シズラなど、まあ多様な業態を運営しているのと、コントラクトというのは施設という意味ではですね、空港だとか高速、はい、それから病院、シニア施設、多様なまあ施設を受託させていただいていると、うん、ホテルはリッチモンドホテルという名前で全国に展開をさせていただいております。
外食産業って、はい、1990年代以降ですかね、はい、後半以降、はい、結構右肩下がりの業界というイメージがありますけれども、はいはい、逆に御社はその中の勝ち組という、そんなイメージを持ってるんですが、はい、いかがでしょうか。
私どももやっぱり90年代の真ん中ぐらいからすごく苦労した時代っていうのがあったんですね、はい、で今少しこう元気が戻ってきておりますけれども、私はまだこれで勝ち組になったとか偉そうなことは言えないと思うんですけれども、結局じゃあ今なぜ良くなってきてるかっていうと、外的な要因と内的な要因って2つあったのかなと、はい、で内的な要因としてはですね、やはり過去悪かった時というのは、まあ、既存のお店がダメ、もしくは既存の事業がダメだから、まあ、そこには投資をかけずに新しいことをやっていこうということをずっと繰り返してきてたんですね、うん、ただそれが収益に結びつかずに、その度にこうリストラを繰り返してきたという反省がありましたので、まずはやはり既存の事業に対してもう一回原点に戻りましょうと。でその原点回帰がまあ非常にうまくいったというのがこの3年間だったかなというふうに思います、うんうん、それから外的な要因は何だったかというと、実はロイヤルホストであるとか天野であるとか、転換点はですね2012年にあったんですね、はい、よくアベノミクスの効果でちょっとプチ贅沢でロイヤル良くなったんじゃないかって言われるんですけども、はい、アベノミクスは2013年ですから、2012年っていうのは1年前なんですね、うん、でなんでそこに転換点があったかって考えると、実は団塊の世代の方々が65歳を超え始めたのが2012年だったんですね、うんうん、はい、65歳を超えるとですね、それまで将来のことを考えて貯蓄を優先していた方々が比較的安心してこう消費をできるような、うん、はい、環境になって、その方々が消費をする場所として、まあ、私どものお店が非常にこう親和性があったんだろうなと、うん、これがまあ今少しこう状況が良くなってきている大きなポイントではないかなというふうに思ってます、はい、
今のじゃあ消費のまあ中心を担っているのが団塊の世代の皆様、はい、ということなんですね。
そうですね、団塊の世代の方々だけではないと思うんですけれども、やはり最近元気な業界、例えば百貨店なんかも2012年ぐらいから少し戻ってきてるとか、うん、いろんなこう業界を見ていくと、やはり団塊の世代の方々が今日本の消費をリードしているというのが間違いないと思います。
あとはうまく世代を捉えたっていうのもあるんでしょうけども、やはりそのメニュー構成ですとか、はい、このあたりっていうのもやっぱその引きつける要因ではないかと思うんですが、いかがなんでしょうか。
は
い、
そうですね、一時期やはり我々も苦しかった時というのは、どうしても価格競争の中でこう勝っていくためにはこう品質を落とさざるを得なかった部分があったと思うんですけど、うん、ロイヤルが本来提供したいサービスだったりメニューではなかったんですよね、うん、ただどうしても多店舗化していって低価格競争の中で勝つためには 品質を、まあ、多少我慢してでも安くやっていかなきゃいけないっていう時代が長く続いてしまったんで、うん、そうではなくて原点回帰というのはそのお店をきれいにするだけではなくサービスも品質も本来出したいサービスもしくは商品とは何だったのか、うん、これをまあみんなでこう突き詰めた結果多少前よりはまあいい状況にはなってきたのかなというふうには思ってます。まだまだですけどね、
うん、確かにあの私もファミレス結構いろんなところ行くんですけれど、御社は少し値段は高めかなと
そうです、ね、
気はしますけど、はい、でもやっぱりお肉が美味しかったり、素材そのものがなんか美味しいなという印象はすごくあるんですよね。
ありがとうございます。
そこはやっぱりこだわりの一つで、
そうですね、それをもっともっとやっぱり突き詰めていかないとやはり将来はないと思ってますんで、
今はシニアのお話ありましたけども、はい、これから先になってくるとまたその構成なんかが変わってきたり御社の戦略なんかも変わっていくんではないかと思いますが、このあたりはいかがでしょうか。
おっしゃる通り、そのもし段階の世代が今中心となってシニアの方の消費が、まあ、中心となっていくと考えると、はい、やっぱり段階の世代の方もあと5年ぐらいしていくと70を超えてきて、そうするとやっぱり消費のボリュームって間違いなく落ちてくると思うんですね、うん、ですから今我々は、まあ、今の事業も当然大事ですけれども、合わせて例えば病院であるとかシニア施設であるとかそういった施設の受託をコントラクト事業という領域の中でポートフォリオとして増やしていってるというのを今その5年後を考えた環境を考えた上でポートフォリオをいかに組んでいくかということで今事業を見てるというところになります、
うん、はい。今のその売上の中の半分ぐらいを外食が占めている、はい、ということになりますが、未来はそのバランスが変わってくる可能性もじゃあ大きいですよね。
そうですね、今私ども のホテルのリッチモンドホテルというのも大変ご好評をいただいてまして、うん、これも毎年1店舗から2ホテルぐらい増やしてまいりますので、うん、ホテルも伸びていきますし、うん、外食の中でも例えば店屋事業が少し増えていくとか、うん、少しこうポートフォリオの中身が変わってくるというふうには今考えています、うん、それは将来の人口構成であったり海外の方が日本に非常に来られていますので、うん、そういったことも踏まえながらポートフォリオを変えていくということですね。
今ホテルの話でまさにその訪日外国人の方増えてきて、はいはい、外食の方にもこう来てるっていうそういう流れってのあるんですか。
あ、間違いなくありますね。
そうなんですか。
私どもで顕著なのはやはり店屋ですね。一部のお店ですと本当に外国人の方がたくさん利用されていて、結構海外ですとですねもういろいろ出てるんですね。カレーもラーメンもしゃぶしゃぶも何でも、
はい、お寿司屋さんも、
ね、お寿司屋さんもいっぱい出てますよね、ただね天ぷらだけはあんまりないんですよ。私も東南アジア結構行くんですけれども、そうするとやっぱり天ぷらってどうしても職人が必要だったりなかなかこう難しい商品ですよね、はい、そうするとなんか素揚げみたいになってしまって、ですからそういった方々が日本に行って食べたい食事っていうので結構天ぷらが上位に来るんですよ。
意外感がありました。
そこで店屋はね500円で食べられるっていうのが結構ブログとかで広がってるらしくて、今日本でかなりこう外国人の方がいらっしゃってるっていう状況ですね。
外国人ではないんですか。私もなかなか家で揚げ物をするっていうなんかこのパワーがなくてですね、やっぱり揚げ物食べるんだったら外で食べようかなと思う気持ちもあるんですけど、
もうまさしくおっしゃる通りのニーズがやっぱりいろんなところで出てきていて、あとシニアの方もそうなんですね、シニアの方々もやっぱり家で揚げ物っていうのは怖いし、ちょっとできませんので、そんな時にこう店屋は揚げたての天ぷらが食べられるっていうのでご好評いただいているっていう部分も結構ありますね。
なるほど。
一方で少し最近こう為替が円安になっていることが問題視される部分、はい、このあたりについてはいかがでしょうか。
おっしゃる通りですね、今やはり円安っていうのはこう外食産業にとってはかなり大きなインパクトを持っています。ただ、はい、これからの先を考えていくとなかなか円高要因も見当たりませんので、この円安が続くと想定していく、はい、でその中でやはりどうしてもこう食材価格がありますので、そこを単価はちょっと上がっていかざるを得ないと思ってるんですね、ただその上がったもの以上にこういい商品サービスを作ることによって満足感を上げていくっていうことが基本的には大事だと思ってるんですよね。でそこで無理して例えばもっと従業員効率化しようとかやると過剰労働の問題が出たり、原材料費を無理に削減してしまうと例えば食材の問題とかも出てますよね、ですからある程度いいものを出す代わりに適正な単価をいただけるよう企業努力としてしっかりやっていくっていうことが基本になると思います。
はい、就任後から長期ビジョンをしっかりとこう社長は描いているような私はイメージを持ってるんですが、はい、今後さらにこうしていきたいみたいな成長戦略もしありましたら教えていただけますでしょうか。
はい、これからのですね戦略というのを考えていくと人口構成 少子高齢化ということをどう考えていくか、人口も減っていきますし、シニアな方が非常に増えてきますので、もっともっと質を大事にしていくような戦略を取っていかなきゃいけないのかなと、うん、今まで外食の産業化というとどうしてもチェーン理論ということで、一つのモデルができたらそれを多店舗化することによって効率化してやっていくと、これが一つの外食の産業化モデルだったと思うんですけど、これは多分右肩上がりの時代は有効だと思うんですね、うん、市場も増えて人も増えて、ただ一方で人が少なくなっていくときに多店舗化だけが私は外食の産業化モデルではないと思うんですよ、うん、1店舗1店舗の付加価値が増えることによって1店舗1店舗の売り上げが上がっていく、うん、これをやっぱり新しい産業化としてはやっぱり考えていかなきゃいけないと思うんですね、うん、どうしても外食産業だと既存店は前年を下がって当たり前ってなりますけども、はい、そうじゃなくてそこに付加価値を加えることによって1店舗1店舗の売り上げが上がっていくっていうことを一つ考えていかなきゃいけないと、うん、それからもう一つやはり頭の中に入れておかなきゃいけないのはコンビニエンスストアのやっぱり進化っていうことは、うん、どうしても考えておかなきゃいけないと思うんですね、うん、今ドーナツを始めるとかチキンとか惣菜であるとかコーヒーであるとか、うん、コンビニエンスストアと外食の垣根というのがどんどんなくなってきていると、はい、でこれはやはり一重にやっぱりコンビニエンスストアがどんどん進化をしているのに対して、うん、外食産業はどうしても進化というよりもむしろ新陳代謝のように新しい業態が生まれては消えて、うん、生まれては消えて、じゃあここに対してどう戦っていくのかというのは、コンビニエンスストアができないことというのは私はあの調理とホスピタリティだと思ってるんです、
ね、なるほど。
ですからそこをいかに突き詰めていくかということで、この外食産業というのはこれから大きな成長産業になる可能性というのはあるんじゃないかなというふうに思ってます。外食産業はどうしてもこの10年苦しい環境があって、うんうん、結構無理をしている産業かなというふうに思ってるんですね。価格競争があったり、原材料費をなんとかしのいだり、うん、もしホスピタリティという定義をした場合にはもっともっと余裕を持ってサービスを提供できるような産業にしていかなきゃいけないと思ってるんですね、うん、でそれはやっぱり日本のためにもすごく大事なことで、経済環境も少し良くなってきましたけれども、それはまあ財政政策と金融政策がまあ比較的うまくいってると、はい、ただその次の成長戦略っていうのはじゃあ誰が担うのかって考えたときに、うん、製造業だけにはもう頼れなくなってるっていうのが今の日本の現状だと思うんですね。成熟化が進んでますから、そうした時にこのサービス産業っていうものが生産性がもっと上がって、うん、でそれがやはりお客様に対しておもてなしという形で通ずることによって、働いている人間もその産業に対しての誇りを持てるような、でそれを時間をかけて作っていくというのが、まあ、我々の会社の使命かなという問題意識は今持っているところです、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスユ
ー、東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラスユー日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信沢上敦人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大樹さんなど、プラスユープロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については、東証プラスユーのホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは 03-3219-3609 03-3219-3609 プラスユーキャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか。
今回は証券コード8179ロイヤルホールディングス株式会社代表取締役社長の菊池忠夫さんでした。
もうすでに視線が次にいっているということでしたね。
そうですね、はい、先読みして、はい、で経営していかなきゃいけないっていう外食で難しさもあるんです ね。
でもその中をこ う, うまく今のところは舵取りできているということですもんね、
はい。 東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。